深夜のコーヒーブレイク、
あゆみっくです。
みれいです。深夜のコーヒーブレイクへようこそ。
はい、今週も始まりました、深夜のコーヒーブレイクです。お願いします。
お願いします。
はい、ということで今週も始まったんですけども、
はい、
まあ私たち、うん、ポッドキャストやって1年半ぐらい、
あ、意外すごい経ってるね。
経ってるね。意外と経ってるもんなんだね。なんか、ね、早かったね。1年半。
早っ。うん。早っ。
てか1年半以上よね。もう6月やから。
あ、そっか。
7ヶ月ぐらい、うんうん。もうすぐ2年っていうとこの折り返し地点に。
すごい。
早いな。いや、皆さんちょっとね、こう聞いていただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかここまでやってくれたのは、うん、やっぱなんか私たち割と初速が早かったっていうか、早々から結構聞いてくれはる方がたくさんいて、
うん、ありがたいことにね。
うん、なんかまあね、何ヶ月も続けてもお便り来なかったとか言ってるポッドキャスターさんとかもいらっしゃいますけど、うん、ありがたいことに初っ端からいただいて、
うん、
でももしあれがなかったら私やめてたかもなってちょっと今振り返ると
せやね、やっぱお便りがやる気の源やから、
うん、いや、そうなのよ。
なかったら心折れちゃうよね。
そう、私あんまね、なんか長く継続するっていうのは私の場合はあんま得意じゃないから、こう、なかったらやばかったかも、本当にこんなに続いてなかったかもしれん。
本当、ああ、じゃあ、うん、本当に感謝しなきゃね、リスナーの方に。
そうよ、本当にいつも聞いてお便りとかツイッターとかつぶやいたりとかしてくださって、本当に本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、なのですが、ちょっとね、なのですがって言ったらなんかあれなんですが、そういうわけではないのですが、
うん、
なんかね、ちょっとなんとなくぼやんと感じてたことを今日は言いたいなと思って、ポッドキャストに対してね、
うん、
うん、なんかもしかしたらちょっと非難ゴーゴー来るかも。来るわけないか。いや、非難したいわけじゃなくて意見を言うだけなんですけど、
まあ、ぼやきよね、ぼやき。
ぼやき、ぼやき、そう、ぼやきなのかな。
でも、どうなんやろ。
ちょっと中田あっちゃんの松本人志への提言っぽい感じではある。
ああ。
そう、まあ、風穴開けるじゃないけど、まあ、あっちゃんに比べたらめちゃくちゃちっちゃい穴やけど、うん、むちゃくちゃ、あっちゃんがもうなんかすっごいでかい、もうなんか陥没した穴ぐらいやった。私、針の糸ぐらいの、もう細さやから。
ちっちゃすぎ
やん。そう言うほどなんですけど、まあまあ、でもちょっとなんかポッドキャスト界隈に対してちょっと思うことがあって、
うん、
ちょっとそれについて話したいなと思うんやけど、
うん、
初っ端から行くよ。
ほう。え、なんか大砲波のやつ行く？
いや大砲というか、まあ、どうしてもこういう言い方になってしまうんやけど、
うん、
ポッドキャストってアラサーとかアラフィフの人に有利じゃないっていうのを言いたい。
アラフィフ、
アラサー、アラフィフ。ここで少し訂正を入れさせていただきたいのですが、先ほどアラサー、アラフィフと言ってましたけども、これアラサー、アラフォーの、まあ、間違いですね。はい、なんで真ん中の40代を飛ばして言ってしまったのか自分でも謎なんですけども、はい、まあ、アラフィフも入っててもいいんですけど、私のここで伝えたいのは、まあ、アラサーより上の方ってことをまあ伝えたいんで、まあ、別にフィフスも入ってていいんですけど、まあ、多分ここの言い間違いはアラサー、アラフォーなんで、まあ、この言い間違いはあんまり気にしないで聞いていただけると嬉しいです。はい、ということでちょっとした訂正でした。
アラサーはすごい想像つくけど、アラフィフがどなたが該当するかが、
まあまあ、それはちょっと出さないではおきますけども、おきますけども、なんかさ、その YouTube ってすごく若者の方がやっぱりなんか強いイメージが私はあって、
うん、ああ、そうやね、なんか若い人たちがこう、うん、なんやろ、 企画とかが新鮮なもの出してる方多いから、
うん、
かもしれへんね。なんかそんな気がする。
そうで TikTok とか YouTube ってこう、まあ、見るものやし、こうなんていうの、うん、最初のガツンと感が必要やから、
うんうん、
それをや
る、ね、
そうそうそうそう、それをやれるのってやっぱ若者のなんかこう恥を知らないとか恐れないっていうメンタリティがいい味を出してると思うのよ、そこで。
うん、確かに。
うん、やっぱなんか年上の方になってくると、
うん、
まあ、ちょっとなんか恥ずかしいなとかあったりとか、自分にももういろいろキャリアがあるし、こう、
うんうん、
なんていうの、見栄えというかなんか肩書きがあるから、あんまこうやりすぎは無理みたいなんが言う人の層がちょっと多くなるやん。
うん、うんうん、そうやね、うん、
そう、まあチャレンジングな人もいっぱいいるけど、
うん、
うん、けど、まあ、なんか若者から30代ぐらいまでが一番ボリュームがでかいかなってなんとなく思うね、 YouTube のなんかこう有名、
うん、
まあ YouTube が人気になっても10年ぐらい経つから、当時若者やった人はもう30とかにはなってはいるんやけど、
うん、
でもやっぱ始めた時そうやったやんか、
うん
うん、けどなんかポッドキャストって、まあなんか今有名になってる人とか、
うん、
こうアワード系のもので取り上げられる人ってなんか30代ぐらいの人とか、うん、まあアラサー30前後の人とか、
うんうん、
40ぐらいまでの人とか結構多いなと思って、
うん、
なんかあんまりこう20代のポッドキャストってさ、あんま取り20代とか20代前半とかのポッドキャストってあんま取り上げられへんくない？
あー、確かに言われてみればそうかもしれん、
うん、19歳のポッドキャスターとか、まあ、聞かんやん。
聞かへんね。
うん、
なんか
多分ゆとたわさんぐらいが、ゆとたわさんって今おいくつなんやろ、30ぐらい、
30代入った
ぐらいかな、
うん、
で始められた頃は多分5年ぐらい前やから25やけど、うん、それでも25で、そんな最初から人気かって言ったら、まあ、1年後とかそれぐらいかやろうから、うん、やっぱあ25を越してからみたいな感じとかあるし、なるみさん、しのぶとなるみの毒舌アメリカンライフのなるみさん YouTube から連れてきてるやろうし、
うん、
なんかやっぱりなんかそう思うと、なんか有名になってるポッドキャスターさんで、
うん、
まあ私にとっちゃ年上の方が多いなってイメージがあって、うん、でまあ、なんでなんやろうってちょっと考えてみてん、
うん、
なんでなんかなと思ったら、まあ、まずやっぱりこうなんていうの、
うん、
テレビを、ラジオとテレビやってテレビの方が強いやん。
強いね、
大衆向けっていうかさ、
うん、
なんか誰でも入れるっていうか目につくものっていうか、ラジオって私だって聞いてこんかったもん。
あー、まあ、私もそうやね、うん、あの家で聞くかって言ったら聞かんかったね。どちらかというと車とかで、
あ、うん、流れてるやつね、
そうそうそう、でお気に入りの番組とかあったけど、そうやね、お家で聞くことって、うん、なかったかな。やっぱテレビつけちゃうから、どうしても。
そうやね、そうやね、うん、なんかもう音欲しいってなってもテレビをつけちゃうし、
うん、
なんか別にラジコのアプリとかも私入れてなかった、なんかいちいち開いてとか聞いたりしひんかったから、なんかやっぱテレビの方が入りやすいけど、それ今現代に置き換えると、うん、まあ、まあポッドキャスト置き換えれるかわからないけど、やっぱ YouTube とポッドキャストやったら絶対 YouTube の方が強いと思うねんな。
あ、日本でね。
いや、世界でもじゃない、いや分からんけど、そのやっぱりラジオよりかは入りやすいや、そのテレビとラジオやったら、
まあ、視覚情報とね、
そうそうそうそう、
耳も両方とも来るから。
そうやね、
YouTube は、うん、
そうやし、 YouTube をラジオ代わりにする人もいるから、
いるいる、
結局その、うん、なんていうの、大は小を兼ねる的な感じで、
うん、
こう YouTube は兼ねてしまってるから。
そうやね、うん、
そうからその、まあ、まずは YouTube は誰でも入りやすい。じゃあ逆に、うん、ラジオっていうかポッドキャストって誰が聞くやろうと思ったら、なんかそのポッドキャストとかってなんかちょっと知識とか教育とか、うん、なんか経済政治ニュースみたいなんがやっぱちょっと強いやん。
うん、強いね。
それやっぱさ、ビジネスマンとかさ、ちょっとさ、うん、年上、なんか若者よりかは その30、40中年層の方が、まあ、聞くのが多いのかなと思ったり、うん、まあ、ごめんなさい、統計も何も取ってないんでイメージで話してますけど、
まあ、あゆみんの感覚的なところやね、それが、うんうん、
そうやね、なんかそんな気がするなと思うし、
うん、
あとは私もう一個個人的に思ったことがあって、
うん、
その自分がポッドキャストやっててのは結構あの悩むことが一個あんねんけど、
うん、
まあ、私今23歳なんですね、
うん、
驚く人多分いると思う。なんか結構私さ、ポッドキャスト喋ってた30ぐらいとかで思われてるらしいで。
え、30、いやー、
あのセカ編の方のスペース入った時に、
うん、
あいみくさんって言ってくれたんやけど、
うん、
え、おいくつですか、なんか30とかですかって言われていや違うんですって言って、23って言ったらもうえみたいな言われて、
喋り方が落ち着いてるからじゃない？
まあ、それももしかしたらあるかもやし、あとはその、うん、若くで結婚してこう海外にいるから、うん、そういう人って多分もうちょっと経験とか積んでいってるっていうイメージもあるのかもしれん。
あ、
うん、
なるほどね。
結婚してるってやっぱり、まあ、晩婚化が進んでる近年でもあるから、あんまこう早く結婚する人って、まあ、少なくもなって、そのイメージのまんまで思ったあったのかなとも思ったり、
うん、
うん、まああるし、そうやね、声結構私なんかだいぶ落ち着いて聞こえるもんね、
うん、
うん、からそうそうそうやから、ちょっとね、年をね結構意外って思われるんですけど、
うんうん、そうやったり、もうそれがびっくりで仕方ない、うん、いや、私の方がエミより年上やからさ、
だから逆やと思われてることの方が多分多いと思うで。
いや、うん、あの皆さん言っときますよ、私の方が年上ですからね。年上なんですよ、ちゃんと年上、うん、
お姉さんは、
うん、そう、お姉さんやってます、ね、こんなんですけどお姉さんなんで。
いやでもな、なんかな、自分ちょっとな、なんか自分のポッドキャストたまに聞き返すんやけど、
うん、
やっぱ一周回ってミレッピはやっぱお姉さんなんやなっていうのはすごくわかる。その発言がやっぱり私、まあ、私の性格もまあ混ざったりとかしてはいるんやと思うけど、
うん、
やっぱこう、まあ、年の差をねわざわざ言うのもあれですけど、4つ年が離れてんだよね、ミレピタイは
4つ上です。
そう、
4つ上なんです。
そう、結構お姉さんなんですけど、
うん、
まあ、4年をどう取るかは人それぞれかもしれんけど、やっぱりこう、まあ、でも20代の4年って結構変化があるやん。
まあそうやね、うん、20代で多分、うん、積み上げてきたものが次の30代に生かされてくると思うから重要やと思う。
そうそう、うん、特にこう23から27ってこう社会人になりました、そしていろいろ苦労しました、慣れてきました、後輩ができましたみたいな、そういう濃い4年間やんか、
ね、うんうん
うん、でちょうどそういう4年の差があるから、
うん、
やっぱり自分こう発言とか聞き直してて、ああ未熟やな自分って思うし、疑問が若者やなってすごい自分で思うのよ。
そうなんや、
うん、うん、でそれに対してミレッピは、うん、そやな、でもこういう考え方もできるかもよみたいな、その別の視点とか取り入れてくれててさ、ああやっぱ大人やなと思って、お姉さんやなと思って、
これでも4つ上なんで。
そう、はい、だからその、ま、見かけというか聞きかけ、声の感じは逆なんですけど、よく聞くとやっぱ考え方とかはやっぱミレピの方がしっかりしてるなっていうのは分かると思う。
沼ってる、
ま、だからだいぶそれだけど、何を言おうと思ったんやったっけな、23歳ですが、
うん、
何を言おうと思ったんやったっけな、
分かる、
あ、思い出した、
はいはい、
思い出した、だから23歳やん、
うん、
もうまだまだひよっこやん人生の。
まあそうやね、これからっていうところやもんね、
う
ん、
そうやん。だからさ、こう例えばこういろんな経験談とかを話してるポッドキャスターさんとかいるやんか、
うん、
恋愛とかでもいいし、
うん、
なんか仕事とかでもいいし、まあ、人生でもいいし、
うん、
まあ、趣味とか、まあ、何でもいいんやけど、
うん、
まあ、趣味とかやったらね、全然この年でも語ろうと思ったら語れる人いっぱいいると思うんやけど、
うん、
まあ、私別に趣味のことは語るつもりはなくて
うん、うんうん、
でも人生談と か、うん、語りたいなというか、なんか、話したいなってこう思うんやけど、
うん、
話すほどないのよね、まず経験が。
23歳やしね。
そう、うん、社会人1年目の年、2年目実は24になるから2年目の年やけど、
うん、
やから そんななんか言うほどそんなあの語れることも悩みもまだそこまで経験してないわけよ、
うん、
だから語れへんくて、
で、まあ、社会人というか、まあね、社会、うん、社会人か、社会人になってからの経験談としていいでしょ、うん、それまでは語れるけどみたいな。
あ、そうそう、でもそんなんさ、うん、みんな持ってるやん。年上の人だって通ってきてる道なわけやから。
まあね、
なんか、
うん、
うん、やし、なんかなんやろな、こうなんか私だけの感覚かもしれないけど、学生時代のお話と社会人になってからのお話は、うん、なんやろ、話して学生時代のってなんかあんま話したくないっていう感じがするの私だけかな。
おお、それはなんで？
まあ、やっぱりこう成長の年やったからじゃないかな。こう恥ずかしいことがいっぱいあったのかも。自分で恥ずかしいなって。
考え方の成長ってこと？それともなんか他の面？
まあ、考え方、考え方、まあいろいろあったし自分も。
うん、
なんかこう。そこのストックはあるけど、でもこれ重たいかなとか思ってやっぱ話さんとこうかなみたいな。
あ、こう、なるほどね、うんうん
うん、なったりとかして、じゃあ他何話そうってなったら、うん、日頃の話とかか、
うん、
あとはまああのちょっと社会に対して思ってることを言うかぐらいしか、そのなんていうか、差別化を図れない、そうじゃないと。
まあそうやね、うんうん、
うん、なんかポッドキャストやるからには、愛はなんかただだらだら話すのあんま嫌やね、うん、
あ、聞いてくださってる方に何かしらメッセージを伝えたいってこと？
そう、雑談であってもメッセージを伝えたいって思ってるのね、うん、私はね、
うん、
だからなんか今日冷やし中華食べたんやんか、めっちゃ美味しかったとかで終わりたくないな、愛は。
まあそうやね、だからどうしたで終わっちゃうしね、う
ん、そうそうそう、けどこの日々なんかこう生きてて、こう見て感じたことから何かこう、うん、なんかこう議論を広めたいというか、こうなんていうのか、うん、なんでこうなんやろ、ああなんやろ、これってどうなったらいいかなみたいなのを話したり、うん、私はこう思うんだけどっていうのを伝えたいなって愛は思ってるから、うん、それ言い方悪いけど、それなりにやっぱちょっと人が聞きたくなるネタを出したいわけね、
うん
うん、でも経験が少なすぎて、
うん、
こうみんなに共感とか、ああなるほどなってあの思ってもらえる話をしようと思うけど、ネタがなくて、
うん、
うーみたいな感じになることが、まあ、私は一人で考えたりしてて、
うんうん、
やっぱりなんか、まあ、なんやろな、まあ、有名になることが全てじゃないけど、でもやっぱりいろんな人に聞いてほしいとは思ってるから、
うん、
こう聞いてる人に、あ、共感できたとか、あ、そういうこともあんねんな、知らなかったとか思ってもらいたいから、聞いてもらってな、このポッドキャストを、
うん、
だからこうやっぱりこう有名になってるポッドキャスターさんたちって、そういう共感とかうまく掴んでるやん、
うん、そうやね、
そう、でもそれがちょっと、まあまあ私の実力不足もあるとは思うんやけど、
いやいやいや、
なんかその経験とかもやっぱ少ないと、うん、ポッドキャストとかラジオって耳からしか入らへんし、
うん、
こう YouTube とか TikTok みたいなパンチのあるっていうことは多分できないコンテンツやと思うんやんか。
そうやね、
なんかこうポッドキャストのいいところって、こういろんな人の人生談が聞けたりとか、
うん、
なんか詳しい知識が聞けたりとかするのが結構面白いやん、
うん、
だからこそそこがなかったら意味がないのかなと思ったり、
あ、
うん、まあ、仮説ですけど、これは私の一つのまあ芸人さんとかやったらもう話してるだけで面白いからいいんやけど、う
ん、まあ芸人さんやからね、
そうなのよ、そうになっちゃうのよ芸人さんだから面白いんですよ、
うん、
ってなると一般ピーポーどうするってなったら、やっぱそういうとこで勝負していかなあかんけど、
うん、
だからね、なんか恋愛のポッドキャストとかたまにこう聞いたりとかして、うん、いやすごいな、なんでこんな経験たくさんあるんやろって思うけど、そもそも自分と年10個も違うわみたいないや、そらちゃうかみたいな 思ったりとかして、だからまあ自分はかもないけど、もっと自分と同い年の人とか、それより下の人のポッドキャスト、まあちょっとずつあるやん、番組
あるね、
例えば「まゆかん」とかもそうやけど、
うん、
もっともっと日の目当たったらいいのになと思うよね。なんか思うんやけど、やっぱポッドキャストは、まあ外国知りませんけど、日本のポッドキャストは、YouTube と違ってなんか日本の悪い構造がしっくり当てはまっちゃってる気がする。
というのは、
なんていうのかな、やっぱり、なんて言ったらいいかな、これ感覚論かもしれんけど、ラジオ局がやっぱちょっと強かったりとか、
あとはそれはもうね仕方ないけど、それをどう捉えるかやと思うよ。そのポッドキャスト自身とか自体が日本であんまり広まってないから、そのラジオ局とかがポッドキャストを使って広めてくれることによって認知度が上がって、底上げがされることによって他の人たちも日の目を浴びる可能性もあるから、
それな、それよく言われるやんか、でもさ、ラジオ聞いてる人がまず少ないと思うから、だからそこじゃない気がすんねんな、愛は。なんかそもそも、ラジオすら聞いてない人がたくさんいるから、それ言われるけど、それしたからって日本のほとんどの国民がテレビを見てるようにラジオを聞いてるわけじゃないから、まあ多少アップはされるとは思うんやけど、なんかそれってちゃうのかなと思ったり、愛はする、
なるほどね、
そもそも、まあ、自分はそうやったから、ラジオも聞いてないしみたいな、知らんしみたいな感じだったから、何それみたいな、ラジオって古いものやと思ってたから、なんかおばあちゃんとかが聞いてるものみたいな思ってて、お便り職人とかも全然知らんかったし、ね、何それみたいな、へーって感じやったから、
だから言っちゃえば、だからあゆみんが提供できるのはそういう感覚なんじゃないかな、その経験が全てじゃないと思うから、人が提供できるものって、で、その若い分その社会人としての経験を提供できないとか、こういうのがあるかもしれへんけれども、経験してないからこそ見えてくるものっていうのがあると思うから、必ず、でそこにその経験してきた人が見落としがちなこととかもあるはずやから、そこを提供してあげるみたいな感じの思いでいったらいいんじゃないかなって思います。
あ、そうですか。なんかそのなんか私でいいのかなって逆に思っちゃうけど、なんかなんていうの、なんていうのかな、私の意見でいいのかなっていうのは逆にあるけどね。なんか経験が少ないからこそ、こうなんかまあそういうか感じてること、経験が少ないなりに感じたりとか、その経験してる人が見落としてることを言いたいけど、言って大丈夫なのかみたいな、そうそう、をちょっと考えちゃったりするけど、大丈夫なのかな
大丈夫やと思うよ。だって経験してる方も多分、それが正しいというので言ってるわけじゃなくて、個人の一意見として経験を提供してるわけやん、だからあゆみんも経験してない人の代表にならなくていいんよ。
あ、なるほど。
ただ、経験してないからこそやる自分の視点を言ってるだけですっていう感じでしたら、多分気持ちは楽になるはず。
なるほどね。いや、なんか甘いなとか思われたりとか、あ、社会を舐めてるなとか思われたら、なんかそれもそれで嫌やなとか思ったりもするんやけど、まあね、
その気持ちはわかる、
そう、まあでも、まあ、どっちかを取るしかないのかなとは思うんですけど、
そう、だって逆もあると思うもん。なんか自分の経験を言ってるけども、それって全員が経験することじゃないよねって言われたら、
あ、確かに、
もうそれでやっぱ傷ついちゃうやん。多分だから経験しなくて言われることもあるし、経験して言っても言われることもあると思うから、もうそこは聞いてくださってる方の感覚次第な気がする。
あ、そっか、確かに、そうかも、ね、確かにいやだからなんか そうね、まあ、とにかく愛は若者をもっと出していきたい。あのポッドキャストで、うん、こう有名な人を若者を出していきたいかなって思うし、
うん、
なんとなく自分は若者やから感じるのか、私の感覚がこうなのだから感じるのか分からんけど、ポッドキャストってなんか日本の、うん、まあ、古い会社みたいな感じのイメージ愛はある。 YouTube と違って、なんかこうつながりとかめっちゃ大事にしなあかんみたいな、うん、その YouTube と違ってプラットフォームが単一じゃないっていうのも多分あるとは思うよね。
ああそうやね、何で聞いても聞けちゃうからね。
そう
YouTube は YouTube でしか見れんから。
そうだから YouTube のいいとこっていうか、うん、まあ、なんていうのかな、打撃ってその、うん、年上とか経験値じゃなくて YouTube のアルゴリズム様が一番やねん。
ああ
そう、これが YouTube のすごいとこやと愛は思うんよね。その、
うん、
こうどうしても人の誰か様が偉いみたいになっちゃうと、もうその人に忖度みたいになっちゃうけど、
うん、
その YouTube はその YouTube のアルゴリズム様がもうこの人に逆らったらバンされて終わっちゃうみたいな
うん、うん、
感じで、そうまあね、中でやってる人は人やけど、でも決めてる人も人やけど、
うん、
まあ、でもそのアルゴリズムが一番偉いから、
うんうん、
だからそのどんだけね、こう松本人志みたいな人がやっても、あ YouTube がダメって言ったらダメなのよ、
うん、
だからそれが多分 YouTube のすごいとこで、こう、
うん、
誰もがクリエイターになれるみたいなとこやと思うんやけど、やっぱポッドキャスト、まあ、もしかしたら世界かもしれんけど、ポッドキャストはそういうとこがなんていうのかな、単一じゃないから、
うーん、
こう誰かがトップみたいな、なんか人がトップみたいな、でこの人に忖度して、この人にこうよくコラボとかして、でどんどん有名になっていくみたいな感じが、うん、なんかねって、こうごますりすりみたいな感じまあ、YouTube もあるけどね、そういうやっぱ有名 YouTuber のとこに行ったらフォロワーが増えるとかさ、あの、うん、YouTube にもなんかこう派閥みたいなあると思うけど、
うん、
でもそれ以前に、まあ、変なことしたらバンされるし、どんだけ何百万人の YouTuber がそれをフォローかばったとしてもバンされるし、
うん、
っていう感じやん。なんかそれがやっぱポッドキャストはないから、まあ、なんかテレビとかラジオの本当延長線みたいな感じ。
なるほどね、
を愛は感じるから、
うん、
そのそれがなんとかなってくれたらいいなっていうなんとかなったら若者とかちょっと変わった感じのコンテンツとかどんどん増えるかなと思って、なんかもうずっとなんかニュースとかさ、ラジオ局のさやつがさランキングに1位とかもう知らんやんみたいな。いや面白いし大事かもしれんけど、
うん、
その、うん、YouTube ってそういえばさランキングとかないよね。あんまりあるけど、給与上昇ランキングとかあるけどさ、
あるね。
なんか今何々が1位っていうのあんまなくない？
ないと思う。もう見たいものをみんなが検索して見てるから、多分
そうそう
関係ないんちゃうかな、あったとしても。
そうそう、でおすすめになんか誰みたいな人が出てきて、見たら面白かったみたいな人が出てくるやん、
うん、
あれをポッドキャストでもやるべきやと思う。ああいう、
あそうやね、確かに、うん、
なんか忖度みたいな、うん、なんかごますり会社みたいになってるから、会社っていうか会社のごますりすりみたいになってるのがすごく嫌、もう言っちゃうけど、うん、とっても不満うん、だからそのラジオ局が聞かれたらポッドキャストの認知が、うん、まあ増えるでしょうけどみたいな。じゃあインスタグラムでもキラキラしてる人たち、うん、ラジオとかポッドキャスト聞いてると思いますか？まあ聞いてる人もいるとは思うけど、なんかそこでしょって感じよね愛は。
うん、
で
根本的なとこね、
うん、そうで、なんかそのラジオ局じゃなくても広める人は広めるし広まるし、
あ確かに
、うん、特に若者なんて SNS 使うのうまいねんから、ポッドキャスト聞きに来てねって言って、インスタ、ツイッター、フェイスブックはもうやらんか、 TikTok とか全部多分広めてくれるよ。
確かに広めてくれると思う。
もうちょっとこう 公正に公平にやってほしいなっていうのをそう思う、やってて自分が、
うん、
うん、なんか自分ももちろん上には行きたいけど、でもそれ以前に自分と同い年の人のポッドキャスト全然有名になってないと思って悔しい。
そうやね、
うん、うん、悔しい。アラサーばっかりと思ってこんなこと言ったら怒られそうやけど、アラサーの人らに、
ごめん私もアラサーや
もうアラサーばかり、経験談ばかり、うーみたいな感じやけど、うん、
沼ってる？沼っちゃったんじゃん。
そう、ちょっとポッドキャストもっと若者頑張っていこうぜ。
そうやね、若者がもっと増えたらもしかしたら変わるかもしれへん、
うん、どうなんやろね、若者のポッドキャストやってる層ってどれぐらいなんやろ。
どうなんやろね、あんまりそこまで調べれてないから分からへんけど、うん、
そうやね、
一番若くて20、あの大学生になったぐらいの子、
うん、
なんちゃうかなってこう感覚的やけど。
そうやね、中井もそんな感じ。
どうしてもね、あの調べきられへんよね。
そう、デート全然ないからね、
うん、だから何とも言われへんけど、
うん、
うん、20代前半の子は大学生、うん、で10代の子はあんまり見かけへんというか、私は見たことないから、
うん、
その10代の子とかも入ってくれるようになったら何かが変わるかもしれへんのかなってちょっと。
そうやね、
そのやっぱり年代によって求めてるものが変わってくると思うから。
うん、確かに。あとはあれかな、もうあれやけど YouTuber めっちゃ連れてくるか、ポッドキャストに本当にな、 ラジオ局より YouTuber 連れてきた方が絶対いいと思う。圧
倒的に。ヒカキンさんに喋ってもらおうじゃ。
そうそう、ヒカキンさんとかさ、か中田あっちゃんも、
うん、
まあボイシーやってるけど、ポッドキャストやっぱお金にならへんしやらへんのかな。
あ、サブスクってまだできひんのやったっけ。
サブスクはできるけど、
うん、
まあお金にならへん。そうやな、外国でお金になってるけど国によってお金にならへんもんな、ポッドキャスト。
多分あっちゃんとかが入ってくれたらドーンってこうリスナーが増えるから、
うん、
制度が一気に進まるんじゃないかな。
いや本当も、いや投資よねある意味ね。
うん、
うん、いやでもそう思うねんな、なんかあっちゃんボイシーじゃなくてポッドキャスト来てよ。
うん、
うん、ちょっと YouTuber だから、なるみさんはすごくいい例やね、うまく成功した人やと思う。
うん、
うん、いやそうやな、 YouTuber ポッドキャストやったらいいのにな。なんか YouTube の中でラジオやってる人いるけど、それポッドキャストにも流してよって思うもんな、
う
ん、
そうやね、
うん、かな。だからちょっとごますり体系変えよう。ちょっともうあの若者若者をもっと生み出したい、ポッドキャスター、あの有名ポッドキャスターの若者を、
うん、
でそれをするには、それをするにはまずランキングをなくす
そうやね、
うん、ランキングをなくすプラス、あの、まあ、難しいことですけども、あの Apple とか Spotify とかはあのランキングとかおすすめとかするんじゃなくて、アルゴリズムを作っていただきたい。
あ、
うん、勝手にもこういうのがこうおすすめされたりとか、
うん、
なんか編集部ピックアップ的なんはあの、まあ、人が選ぶから、
うん、
まあ、あかんわけじゃないんやけど、なんかまあ好みがその人によっちゃうやん。
まあそうやね、どうしてもね、う
ん、そうそう、まあ、その選んでる人がめちゃくちゃこうインディーズを引っ張り出してくれる人やったらめっちゃいいけど、逆に、
うん、
けどまあ絶対そうかは分からんから、うん、アルゴリズムを作っていただいて、
うんうん、
でこうあなたにおすすめはこれとか、さなんかこんなのもいいかもよみたいなのをやってもらって、
うん、
でランキングはなくしていただいて、
うん、
であとは、あとは何やろな、あと何やと思う、ポッドキャストの課題、なんかあんま聞かれないこととかの課題、そもそもの課題って何があると思う。
何やろな、
まあやっぱ視覚情報がないからな、限界はあるとは思うねんけどな。
でも VTuber が今人気やから、でも VTuber もでも動いてはいるしな。
だってしかもさ VTuber ってさ逆に 顔、うん、顔ありきちゃう、その あのアニメーションの顔ありきで。
あ、そっか、それじゃあね、それありきやから、うん、ちゃうか、そっか、
そうやね。まあもちろん声はね可愛いとは思うけど、やっぱり顔と声がセットで、
うん、
VTuber なのかなとも思ったりするし。
確かに。
あ、でもさ、ちょっとさ、 VTuber のさ、オフの日みたいなポッドキャストとかあってもいいと思うねんけどな、うん。
あったら面白いね。
そう、なんかいつもはキャーこんにちはって言ってるけど、ちょっとツートーンぐらい下げて、今日はちょっとオフの日です、 VTuber もこんな日がありますみたいな感じのポッドキャストとかやったら、え、めっちゃ来るんちゃう人。
そうやね、
うん、
ギャップ萌えやね、そこは。
あ、そうそうそうそう、いいやん、ギャップ萌え。ちょっと VTuber 狙ってほしいポッドキャストで、
うん、
うん、とか、あと何がいいかな。あと、あと逆に、あのラジオ局全部ポッドキャストに流してほしい。ああいう、
あ、ラジオ局ごとのアプリも作ってるのを廃止して、
うん、
全部ポッドキャストで流してっていうこと。
いや、もう、あの、あれ言われそうやな、そんなのあったらビジネスがっていう声が聞こえてきそうやけどまあ、まあその通りなんですけども、でもユーザー的には全部来てほしいなって思う。
ああ、
なんか、
まあ、あれもこれもアプリ入れるの大変といえば大変やもんね。
うん、まあそれもあるし、あと、あの、あれ、うん、あの、私は、あの、三四郎のあの、オールナイトニッポンをポッドキャストで聞いてんねんけど、
うん、
なんか全部じゃないねん、載ってる部分が。
ああ、そうやね、うん、うん、編集されてるよね。
そう、なんかゲストとかの回がゲストの部分はカットされてたりとかするから、だ、
うん、
からそういうのをいやーっていつもなんでないのかよみたいなそう、全部乗ってくれたら、まあね、多分ラジコとかで流せるからやと思うけど、でも、うん、ポッドキャストにしてほしいな、せっかくインターネットもいっぱいの時代なんやし。なんかラジコさ、さ、一回使おうって前使おうと思ってやったんやけどさ、なんかなんていうの、うん、ラジオやからさ、地域のさ、ものしか聞けへんやん。
あー、そうやね、確かに。
だから東京でしかないラジオを聞こうと思ったら聞けへんくて、
うん、
腹立つからやめたもう聞かへんみたいな感じで。
そっかそっか、
うん、それがちょっとね、あのラジオの嫌なとこでもある。
うん、
そう、当時自分がな、好きやったな、アーティストのラジオちょっと聞こうと思った、ないやん関西みたいな感じでなっちゃって、もういいみたいな、ね、そうそうそう、うん、からそれもね、インターネット持ってきてくれたらポッドキャスト聞く人増えるのになって思ったり
そうやね、確かに、うん、
うん、かな。いや、なんか話がぐちゃぐちゃになりましたが、
はい、
まあちょっとそやな、ぼやきやったわぼやきやったわ、うん、よく考えると、うん、ぼやきでした、
うん、ぼやきでした
、うん、ぼやきやったけど、でも、まあ、伝えたい、やっぱこれのこの気持ちもね、
うん、
うん、で、うん、この議論ってちょっとあるやん、
うん、
で、あるのになんか言えへんみたいな空気もあるやん、
うん、
それがすごい。
でもね、言っていいのかなっていうところがあるからね。
そう、その感じがもう嫌。 YouTube そういうのないやんか、
うん、
アルゴリズム様なんで、
も
う何
でもぶっちゃけて話してる人多いから、
うん、そうし、なんかそう、横縦のつながりも YouTube ってなんかあんまりそこまでこうしがらみがないっていうか、まあ、派閥はあるけど、
うん、
この人に従ってなかったらお前の登録者ゼロになるぞみたいなのはあんまりないやん。
うん、ない気がする。
うん、まあ、まあそれはポッドキャストでも言えるけど言えるけど、なんかやっぱポッドキャストはまだなんか人力な感じがするよね。この人のイベントに出たらすごく聞かれるけど、
うん、
そういうとこ絡んでいかへんかったら出れへんみたいな感じがあるし、
うんうん、
その絡めるなら絡んだらいいけど、どうしても自分と合わへん感じの人とかもいるやん。
まあね、うん、
それやのにさ、そうそう、それやのにこの人らと絡まんと自分の再生数上がらへんって、なんかもうそんなために絡むのもなんかちゃうやん。
うん、
からそうね、まあ、だからちょっとアルゴリズムを作っていただくやな、結論
そうやね、結論はそれですね、うん、
そう、あのもうどんだけすごいポッドキャスターも何かをしたらバンをされるような YouTube のようなあのアルゴリズム様々を作っていただく、
うん、
YouTube みたいに一つにまとまらんから、 もう各自のプラットフォームで作っていただいて、
うん、
でランキングをなくしていただく。
うん、なくしてほしいね。
うん、ランキングいらんわあれ、
うん、
あれとか言ってあれもう最初の頃見て落ち込んでたもん、いつも。
うん、そう嬉しいと悲しいがこう、うん、ジェットコースターのようにやってくるから。
そう、あと評価もいらんわ。コメントは別にいいんやけど、
うん、
そのまあ、ね、いろいろ、うん、あれやめてほしい。
つけていただけるのは嬉しいけれど、やっぱり評価が下がっ、ね、まあまあ、
うん、
まあ、みんな思うことがあるやろうから、まあ、それをつけるかもしれへんけど、
うん、
やっぱり気にしちゃう面もあるから。
そう、ね、
楽しくおしゃべりするにはない方がありがたいかなと思う。
そう、あのいいねと、あの本当にあれでいいと思う、いいねと、でもしバットをつけたいなら、うん、数字が見れない YouTube みたいなバットボタン、
うん、
うん、あれでいいと思うな。なんかあの5段階評価ってすごく分かりやすいやん、5段階やからさ、
うんうん、学校の通知表みたい。
いやほんまそう、ほんまにそれいやだからあの別にさ、そのなんていうの、なんかこの会社はこの商品はレビュー5ですとか、うん、そういうの別にいらなくない、こういうコンテンツに、
うん、
見たくない聞きたくない人聞かなきゃいいだけやしさ、
うん
うん、なんかそのアマゾンみたいに買ってうわ騙されたってわけでもないからさ、
うん、騙そうとはしないからね私たち、
うん、でも気になるならコメント見てくれたらいいし、
うんうん、
星はなんで Spotify も追加したんやろって感じやわ、
うん、
追加すんな、
あーってなっちゃった、あーって当時はなった。
いやほんまやね、追加すんなほんまもって思ったけどそうやね、それをちょっとやめていただいて、はい、まあ、できるだけ YouTube のモデルに近づけていただくって感じやな。
うん、
うん、
そうしてもらえると私たちが楽しくお話できると思う
し、あの最終的にポッドキャスト広まると思う、愛はその方が、
うん、
うん、今のままじゃなんかあれかもやし、うん、まあね、海外は知りませんけど日本の感じはそんな感じがする。
そうね、日本の感じはそんな感じがするかもね、うん、
うん、このままポッドキャスト終わるんちゃうかとか勝手に思っちゃってるから、なんか不安になってきたもうなんか勝手に勝手に
終わりはせへんと思う、う
ん、ほんま、
うん、
だけどこうなんかまだなんか自分の周りで広まってなさすぎて何それとか言われるからさ。
なるほどね、うんうん、
そうそうそう、え大丈夫かなこのポッドキャスト業界って思うけどアルゴリズム作っていただいて、うん、ランキングなくしていただいて、
うん、
星なくしていただいて、うん、あれなくせあれなくせばっかりやけど、であのアルゴリズムによって若者を順位を上がる感じにしていただいて、
うん、
で若者はそれで SNS 一斉送信やから一斉送信してもらって、
うん、
インスタとか TikTok でえこんなあの聞きに行こうみたいな感じでだったらええんとちゃうかな。
うん、
うん、
だね、
うん、これが若者からの狙いじゃない願いです。ああもういいとこで噛んじゃった、もう最悪はい、経験値がないなりの意見でした。
深夜のコーヒーブレイク、
はい、ということで今回はですね、あのポッドキャストに物申すっていう感じでちょっと私あゆみっくがですねあれやこれやとぼやきをしてしまったのですが、
はい、
どうですか皆さん、私の意見を聞いてどう思いますかいやーなめとんなっていう人もいるやろうし、もしかしたらなるほどなという風になってくださる方もいるやろうし、
うん、
ちょっと賛否両論くるかもな
まあそれは仕方ないよ、
うん、仕方ない、うん、でも間違ってはないと思ってる愛はこのぼやきは、
うん、
うん、大事やと思う、こういうぼやきも、
うん、大事大事、
うん、まあはい、そこまで有名なポッドキャスターじゃないけどそれなりにいろいろこう考えて発言しました
はい、1年半やってきたから、はい、
そうです、ね、は
い、うん、初めて3ヶ月とかでこれ言ったら多分舐めてんのかってなるかもしれんけど
確かに
1年以上は続けてるので大丈夫やと思う、うん、
そうやね、そうやね、確かに、だから はい、今回の意見じゃない今回のねお話聞いてなんか意見等ねありましたらもうちょっとじゃんじゃん送ってください。皆さんバトルしましょうや、意見しましょうや。はい、ツイッターハッシュタグ SCB 沼つけてつぶやくか、はい、長くなるようでしたらお便りフォームからね送っていただければ読みますので、たくさんお待ちしてます、
はい、お待ちしてます。お願いします。
お願いします。それと、深夜のコーヒーブレイク初めて聞いたよという方、初めまして。
初めまして。
これが初めてだとちょっとやばいな。
そうやね。
なかなか突っ込んでるねっていう感じですけども、
うん、
はい、まあ、こういう回もたまにはあるんですけど、まあ、基本的には何でしょうね、私イタリアに住んでて、ミレッピア、まあ、韓国とかに留学の経験あって日本に住んでるので、
はい、
なんか海外の話をしたりとか、
うん、
まあ、日常のくだらないソースの話したりとか、
うん、
はい、なんかピールの話とかしてるんで、うん、よければ聞いてみてください。
はい、聞いてみてください。
よければフォローと高評価と周りへのシェアお願いします。
お願いします。
はい、ということでミレッピ締めお願いします。
はい、今週もありがとうございました。また来週お会いしましょう。それじゃあおやすみなさい。